ルカによる福音書ですね。今日は20章の45から47というですね、短い箇所です。で、このところはですね、ある意味では非常にはっきりした内容でですね、そんなに複雑なことを何も言ってないわけなんです。これはどういうことかと言いますと、あらゆるですね、世界の宗教のですね、形だけ、形式宗教ということと霊的な宗教ということなんですね。その二つのことをですね、はっきりさせないといけないということを言ってるわけですから、そういう意味では非常にはっきりしているわけです。そのテーマっていうのはですね、もうどこを見ても私たちはすぐにわかることです。人が死んだらですね、仏教来てやると。もう意味がわからないことをずっと言うと。あるいは死んだとも食べるとは思わないご飯をあげると。そういうふうな形だけをする。あるいは非常に特別な服を着ると。そういうふうな服を着るやいうふうなことはですね、別の仏教の本来のお釈迦でもですね、木の下で黙念として悟ったと。病で悟ったと。こういう悟りっていうの本体ならば別の服、特別な服を着るよ関係ないはずなんですね。でそういうキリスト教においてもですね、ローマンカトリックにおいても、東方正教会においても非常に特別な服を着る。まあ、そういうふうにですね、帽子を聞いたりいろいろする。儀式がいっぱいある。宗教というと、そういう特別な儀式だというふうに思っている人がたくさんおるわけです。そういうことではないということをですね、ここではっきりしようとしているわけなんです。でいくらそういう儀式、形だけをしても心は全然変わっていないということなんですね、ここで。そういうふうに宗教的な熱心、形だけ、表面だけの熱心を見てもですね、わからないんだと。そういうふうに根本問題をこれは指摘しておる。これはイエスがいつもそういうことで言って、まあ聖書、まあ全体はそういうふうなテーマを持っているわけです。で、まあそういうふうに大きな観点からこれを見ることができるんですね。全世界的な問題、全宗教的な問題、あるいは私たち全てがこういう危険、罠に落ち込むということを言ってるなって、特別な昔の立法学者とかパリサイとか書いてあるからですね、何か私たちと関係がないように見えるんですけど、そういうことは全くないんですね。いつもこのようにですね、上辺だけの信仰宗教に終わってしまうっていう、そういうふうな危険性をこういう形で言ってるわけなんですから、そういう意味ではですね、非常に簡単、明瞭ということなんです。ここでですね、まあ、立法学者ってこれ前も出てきたし繰り返し出てくるわけですね。ファリサイ、立法学者と、まあ、それはですね、並べてよく出てくる。この精神が似ておったからです。宗教には非常に熱心、当時のユダヤ人の宗教ですね、旧約聖書を元にする宗教ですね。それ全体として一言で言ったら立法とも言っていたわけです。狭い意味ではですね、モーセ五書と言われた創世記、出エジプト記ですね、レビ記、民数記、申命記と、その5つをですね、立法と言ったりしますが、時にはですね、聖書全体、旧約聖書全体を立法とも言ってたわけですね。で、こういうふうな立法学者っていうのは、いつ、どのようにして現れたのか、歴史の中で。っていうことははっきりしているわけなんです、これもですね。これは、ユダヤ人がですね、神様に背きして、神の言葉を知っておりながら、そのように偽りの宗教に陥ったために、その裁きとしてですね、外国から激しい攻撃を受けるようになったわけです。そして、北の国はまず、紀元720年に滅ぼされてしまって、それがだいぶ後になって、紀元前ですね。紀元前さっきの720年頃ですね。で、紀元前 BC の586年。586年に、徹底的に、バビロンから来た軍勢によって、滅ぼされ、そして神殿も焼かれてしまった。人々もたくさん殺された。そして、たくさんの人たちが、その、新バビロニア帝国の首都であった、バビロンへ連れて行かれたんですね。捕虜として、捕らわれて捕虜として連れて行かれたということで捕囚と言いますが、その時にですね、このユダヤ人たちはたくさんの人たちが遠いですね、今のイラク イラク地方の方にあたりますね、ユーフラテスの川の川口付近に、川口に近いところにあるバビロンへ連れて行かれた。そこでですね、彼らは、大きな宗教的な変化を受けたわけです。どういう変化というと、それまでは神殿を中心にして祈り礼拝をしていたわけですね。捧げ物をすると、もうユダヤ人はですね、それずっとそういうふうにして、してたわけですから、ソロモンが神殿を建ててからですね、ずっとその神殿が中心だったわけです。で、それがなくなったわけです。遠い外国の地、異教の地って。だどうしたかというとですね、そういう宗教もやめてしまわない、やめてしまわなくてですね、この旧約聖書書かれたものをですね、いつもの人は元に持って行ってたわけですね。それを書き写してですね、一生懸命にそれを集まって朗読をする、あるいは説明をする、そういうふうにですね、立法中心、そしてそこに集まりの場、そこで集まるようになったんですね。それがまあ後のシナゴーグという特別な会堂になっていったんですけど、そこでですね、集まって立法中心になっていた。それまでは神殿中心ということですね。神殿は祭司中心だから、祭司とかそれがいなくなればですね、まあ、当然そういうことになるわけです。それがですね、そういうふうにして立法を書き写してですね、そして、それを解釈説明をする、人々に話すると、そういう人たちがだから立法の学者ということになっていったわけですね。ですからこのイエスの時代よりもですね、580年もずっと昔の時です。そういうところにまあ起源があったわけですね。でそこでですね、旧約聖書もこういう形にこう編纂をされていったということがあるわけです。非常に大事だからね、書かれたものが非常に大事になってくるから、それで、こういうふうに編纂をするという、だから補修ということは非常にですね、苦しい裁きでもあったけれどもですね、大きな新たな導きともなったわけですね。まあ、そういうことでですね、その代表的な学者でもあって祭司でもあった人がですね、これがエズラという人だったんですね。旧約聖書にはエズラという、エズラ書というのがありますですね。立法学者であり、祭司でもあった。だから出発点はそういうふうにですね、非常にですね、優れた、あるいは良い人たちだったわけなんですね。神様に対する信仰がですね、滅びてしまわないように神様の力をいただいて、そして人に支えた、そういう人たちだったんですね、出発点は。だからどんなに良い出発点があってもですね、だんだんだんだんとですね、本当の姿から変わっていくわけです。まあ、そういうことですね、この新約聖書の時代にはその律法学者っていうものが幅を利かせて、形だけのものに固まっていた。大体ファリサイっていうものもですね、そういう意思の改革派であったんですね。そういうふうに出発点は良いものであっても、だんだんとそのように精神が失われていくということは全てにあるわけです。そしてもう非常に固くなってしまって、命がなくなっていったということなんですね。もちろんそういう中にもおそらくはですね、本当に生きた精神を持って信仰を持っていた人たちもおったでしょうけれども、多くはこのようにですね、なってしまっていたと。だから本当の律法の完成者が現れたのにですね、それに妬んでですね、人々はそちらに引き寄せられると妬んで憎むと、そして全く受け入れようとしないという人が多数になってしまった。一部の人たちはですね、それでもニコデモという人ような人たちはですね、優れた人たちは教師であった、立法の教師であったけれどもですね、やっぱりイエスは何かを持ってるということで、だけども昼間はいけないということで、夜にですね行ってイエスに尋ねて教えを請おうとしたという人もおります。まあ、そういうことは一部だったんですね。そういうことでこの律法学者っていうものは本来も良かったんだけど変わっていったということです。それで今言ったようにですね、形だけの宗教と本当の霊的な信仰ということであるわけなんですけれども、これは旧約聖書の一番最初からですね、普通はあんまり関係づけと思わないんですけど、この宗教的なものをどんなに捧げ物を捧げたところで心は変わらないということは はじめにさっきり示してのは表してのは一体どこなのかということをちょっと考えてみられたらいいと思いますね。これはですね、聖書で最初からですね、家族の中で非常な混乱が生じた。アベルとカインという話がありますね。アベルとカイン、カインがアベルを殺したのはどんな理由だったのか。仕事の上での関係なのかですね。それぞれが仕事をしていて争いになったのか。あるいは何か遊びとかですね、そういった単なる意見とか、そう普通は争いって仕事の上とかお金の問題とかですね、お金で親族とか争い合うとか死んだ時にですね、親族か、そういうお金の問題とか仕事とか遊びとか議論とかいうことでなかったんですね。これはですね、神様に捧げ物をした、捧げ物をしたんだけれどもですね、神様が顧みてくれなかったという、非常に宗教的な理由だったんですね。出発点のこういうふうな非常に悲劇的なっていうか、闇の心っていう。形だけはだから最初からしてたわけな、二人とも。だけれども、そして神様がですね、そのカインが非常に怒ったと、腹を立てたと。神様は自分を見てくれない。そうしたら神様はですね、何起こるのか、裁いてやるとか、懲らしめてやると言わないでですね、どういうふうに言われたか、これは覚えているでしょうかね。この創世記の4章のところですね。4章、創世記の4章の5節、今言ったように捧げ物に目を留められなかったカインは激しく怒って顔をしてたと、まあ、あんまりこの怒りの顔が激しいって人に見せられるぐらい激しかったようですけれども、神様の前に顔も見せられない。どうして怒るのか、どうして顔をしてるのかということなんですね。で、こういうふうに丁寧に神様は言うておるのにですね、カインは夫を殺した。それでもですね、カインをなんていうことしたのか、罰してやると、お前も死刑だとか言わないで、どこにいるのか、あえてこういう言い方でですね、驚くような柔らかな表現で書いてありますが、まあ、こういうふうにですね、ここで言おうとしていることは、カインはですね、同じように捧げ物をしたと。神様に捧げ物しないと、こんなん神様はどうでもいいわっていうんじゃなくて、形だけは宗教的にしたけれど、心はそのように全く神様が言うてくれても聞こうとしなかったんですね。どこにいるのかって、そんなことは神様も全部知ってるのにですね、これはカインが神の声を聞いて自分の罪の重さを知るようにという待ってるわけです。それでもこういうふうに全然知らない、万人なのかって言って全然神様の語りかけを聞こうとしないという、このぐらい固くなだったということですね。神様の方がむしろ柔らかく接しておると。まあ、こんなふうにですね、宗教的な行いをしているように見えると、心は全く別だということで、一番最初から書いてあるわけです。この聖書というのは非常にそういう面でですね、深い洞察があるというのは、こういうところにもあるんですね。この後ずっと人類はこういうことに、まあ、散々悩まされてくるわけです。形だけは宗教、言うことも宗教的。だけど心の中は別だ。激しい怒りや戦いや憎しみ、いろいろ、それでも形は宗教的だ。でも本当に不可解なけれども、謎のみたいなことだけど、それがあるんだって言おうとしてるんですね。で、この矛盾した問題ですね、形だけ宗教的、心は別だ、それがずっとこの聖書全体にこう流れてくるわけです。で、今の私たちもそういうことに絶えずですね、付きまとわれてくるわけなんですね。 うっかりしたら語りだけ残る。知識だけ言うと議論させていっぱいする。けど心は別だ。じきに人に対して憎んだり妬んだりとかですね、怒ったりとか、そういうことが起こってしまうという問題、みんなに共通しているようなことなんです。はい、まあ、そういうことですね。このカインとアベルの問題は実はここにずっとこの今日のところまで実は続いておるんですね。奥の流れは続いておるわけなんです。そしてですね、神様が持った後にですね、モーセに言われた最初の精神というのはわずか10にまとめることができたんですね。偶像を拝んではいけないということですね。それから形、いろんな形を作って神様と思ってはいけないとか、安息日を聖とする、あるいは人を殺してはいけないとかですね、非常に分かりやすく単純率直なんです。そこに全然ですね、儀式的なことは何もなかったわけなんですけど、そこにいっぱい膨らんでいったわけですね。まあ、この決まりやいうものはいくらでもこういうふうに増えていってですね、それを守るということが宗教用になってきたわけです。形だけ、たくさんあるから形だけ、形だけという、まあ、そういうふうにずっと、まあ、どんどんどんどん変わっていったということなんです。それで、これはですね、レビキにも、出エジプト記の後半にもですね、たくさんその決まりが書いてありますね。で、イエス様の時代にもですね、そういう儀式は当然あったわけですね。いろんな動物を捧げると。だからそのぐらいずっとイエスの時にももちろん続いていたわけなんですが、旧約聖書の中にすでにですね、そういうふうに形だけの宗教、ではないものが本当だっていうのがすでに現れているわけです。そういうものはですね、当然非常に霊的な書物、すなわち、詩編とかですね、預言書の中にあるわけですね。ここでは詩編をちょっと並んだ箇所がありますので、詩編をの50、詩編の50っていうのを見ていただきますね。その詩編の50でですね、今日のところに関係したところがありますから、ちょっと見ていただいたらいいですね。旧約聖書の883ページですね。883ページ、50編の下の段。ですね、この8節あたりから8節あたりからちょっと見ていただいたりと思いますね。これはちょっとテキストがない人もおりますので、ちょっと見てもらえますかね。はい、ではこのマイク、楓さんがそのマイクで8節から、15まで読みます。
全部読みます、はい、捧げ物についてお前を責めはしない。お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。私はお前の家から牡牛を取らず、囲いの中から親木を取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの、山々に群がる獣も私のもの、山々の鳥を私はすべて知っている。獣は私の野に、私のもとにいる。たとえ飢えることがあろうとも、お前に言いはしない。世界とそこに満ちているものは、すべて私のものだ。私が牡牛の肉を食べ、親木の血を飲むとでも言うのか。 告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に万願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。
はい。一部分かりにくいところもあるかもしれませんが、これはですね、この当時は絶対不可欠な必要なものだったんですね。動物をたくさん捧げると。けどここでですね、捧げなくて、初めから全部神様、自分のものだった。捧げてもらう必要はない。動物の血は飲む必要はないんだと。初めから全部自分のものだから、そんな動物なんかいらないっていうわけ。何がいるのか。この13、14ですね。告白を神への生贄として捧げる。ただし、この告白と訳された言葉はですね、これは感謝という言葉なんですね。訳によって、この信教道育だけがちょっと告白という見られない言葉になりましたが、他はみんなですね、感謝、ないしは賛美なんです。非常によく出てくる言葉です。感謝、ないしは賛美なんです。ATD というドイツの有名な仲介もですね、これ、ロープ、賛美。口語訳では感謝の生贄というふうになってですね、ここのところは14節は告白というよりも感謝あるいは賛美です。ニューアメリカンバイブルでもプレイズ賛美となっておりますし、責任訳も感謝です。その他の様々な外国の訳もドイツ語でもロープとなっておってですね、これも賛美ですね。どうして告白なんていうふうにかなり日本語ではニュアンスの違う言葉を言ったかっていうと、心からの神様への告白、感謝、告白の中に感謝も賛美を含めていったつもりなんですね。訳したつもりですね。感謝も賛美も一種の告白なんだから、そういう意味で言ったわけです。この後の訳も分かりにくいです。これは14、漫画の捧げ物、要するにこの心からのものを捧げ、心を捧げ、それから呼べと、救うのだというふうにしてですね、このように、動物の肉そのものをたくさん捧げるっていうふうなことは初めからいらないんだとまで言われてるんですね。旧約聖書のレビ記とかそういうのは細かく書いてあるわけです。その動物を捧げる、罪の贖いの時には血を流して捧げるとか。だけど同じ旧約聖書でもですね、この後になって、啓示で書かれたものにはこのように非常に霊的になってですね、形だけの宗教からですね、はっきりとこのように決別をする、分かれるっていうふうな姿勢がはっきりとこう掲示されてくるんですね。これはもう今から2500年以上も前ですから、非常に現代でも形だけで目に見えるものを捧げる、日本でもたくさんしてますね。死んだ人にご飯とか果物を捧げる、食べれること本気で誰も思ってないはずなんだけど、そういうことしないと死んだ人の霊が悲しむとか怒り出すとかいう、全く根拠のないような形だけの宗教がたくさん生き残っているわけです。まあ、この聖書ではそうに遥かに昔からこのように霊的な宗教。で、次の51点も見てくださいね。詩編の51点の、この18です。詩編の51編の18、19ですね。ここのところ非常によく引用されますね。もし生贄が喜ばれ焼き尽くす捧げ物が御胸からうに捧げます。しかし神の求める生贄はですね、砕かれた霊だと。打ち砕かれた悔いる霊だと。この砕かれた霊って非常に粉々になった。これが新約聖書の表現では、心貧しいって言うんです。心の貧しいっていうのはこの砕かれた。あるいは粉々になった心、それは自分の自慢や誇りが粉々に砕かれたとともに、いろいろな悲しみや悩みで砕かれてしまった。で、そこから神様に叫ぶということなんですね。それこそが本当の神様への生贄という捧げ物だっていうわけなんですね。目に見えるものとかお金とかですね、動物とかそんなものとは全然違うことを、この世にはるかに昔から旧約聖書でも言っておるわけです。同じ旧約聖書でもこういうですね、前に書かれたものをはっきりと否定するような強い表現で書いてある。 あるんですね。この2つがだんだん流れて、で初めはそういうふうに、まあ、形の宗教っていうのもたくさんあったんですけども、ここにだんだんと詩編とかイザヤ書の中にもエレミアにもですね、霊的な宗教信仰こそ本当だっていうのが奥で少しずつ流れ始めてくるんですね。で、この預言書っていうもの自体がですね、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、ホセアも、みんなそうなんです。当時の形だけになってしまった宗教の形をですね、霊的なものに変えようとする。神様からのメッセージを受けて。それを言った人たち。これが預言者なわけです。そういうふうにですね、ずっと昔からですね、これ一貫して流れてる。今日も流れてるんですね。それで、新約聖書になって、それが特にイエス・キリスト様によって、完全な霊的な信仰の形へと変えられたわけです。で、イザヤとかエレミア、エゼキエル、みんなですね、そういうふうに霊的な信仰へと全て招いたわけですけど、ある意味ではそれら それぞれ不十分だったんですね。だから完全な形で、その全世界の歴史、あらゆる人々にとって完全な形にしたのがイエス・キリストだったから、実際に世界中に広がっていったということなんです。神様が広げていったわけです、ですからこの新約聖書の一番最初のこのマタイのあの福音書でもですね、今言ったことが初めに書いてるのはそういう精神によるわけですね。この新約に帰りますが、マタイの5章の5節、5章の5節にですね、イエスの教えの根本がここに最初にこのように出てくる。五章を見たらですね、五章の三節以降のところを見たらですね、神の国、天の国がもらえるっていう、もう最高のことはですね、単に心貧しい、こうさっき言った心砕ける、何らのこの誇り高ぶり見下す気持ちとかそんなのがないぐらい砕かれた心、そしてそこから神様を求めたら天の国はいただける。天の国、天にあるもの、最高のものですよね。あらゆる良いもの、最高のものを与えるのに、何らの儀式とかいうものが書かれていないということです。儀式的なことが組織的なこととか、決まりを守れとか言われてないの、とても不思議なことですね。宗教といえば、戒律っていうイメージが非常にまあ強いはずですね。儀式、戒律っていう。それが、全然こういうふうに最初から書かれてない。このエッセンスはここにあるんですね。心が本当に砕かれて神様だけが頼る。そしてここに神様叫んだら、それでも与えられると。これがこのキリスト教も本当にエッセンスなんですね。だからこの心の貧しいっていうことを別の表現ですれば、罪を知ってるということだったんです。自分は本当に正しいこともできない。愛にかなうこともできていないと。それを知ってるのが心貧しいで。でそれでダメ、終わってしまうんじゃなくて、そこから神様を求めると。神様を求めると、神様のご支配、力、そこにあるものがみんないただける、くださるんだという、極めて単純明瞭な信仰の形なんですが、あとの悲しむ人々もそうですね。ある儀式をしたら与えますと、こんなことは全然ないんですよね。この世の宗教はみんなそういうことになる。何かの儀式をする、お金を出す、組織に入れ、何かをする。そしたら与えよう。これはこのようなことはみんなそうです。会社でも給料でも、働いたらそれは給料を与える。これも当たり前ですね。せなんだら与えられないと。まあそういうふうに、すべてそういうふうにですね、何かの資格でもそうです。学校行って、大学や専門学校行って、資格を取ったらそれは与えようと。経験も積んだら与えようと。ところが、だから宗教の世界にもそれが入り込んでくるわけです。何か資格、儀式をしないんだらダメ。まあ、そういう典型がこの水の洗礼ということにもなっていったわけです。水の洗礼をしなければ救われないって一体どこにも書いてないんですね。水の洗礼をしなさいと、しなければ救われないということは聖書一つも書いてないにもかかわらずですね、今日でも水の洗礼をしなければ救われないとかいうふうな牧師たちも信徒たちもおるわけです。そういうふうにして、またですね、儀式を前面に持ち出すということが行われているんですね。 イエス様が来て完全にですごい霊的な信仰の形に変えたのに、またまたですね、そういうふうにしようとする傾向があるということなんです。でそういう意味でこの無教会という形はですね、そういう本当にこの霊的な信仰を明かしするための非常に大切な形だと、私は、まあ、前からそれを思っていますですね。直接的にですね、本当に心の回しい人さあ、方その通りですと、他に何か何か言わない、くっつけないわけです。悲しみ人さあ、方それだけということですね。最近もある人からですね、そういうふうに問題をですね、そんな問題を言われてですね、悩んでるみたいなことを言うとしておりますが、直にそういうふうに聖書の中心から外れるんですね。まあ、そういうふうなことがあります。だから大きなですね、この真理の流れっていうものをですね、全体から私たちは見る必要があるわけなんですね。でこのように、何にもこの条件とかですね、何言わないと、本当に心回しく心を砕けて、それを察するものとしたら良いんだという、それを本当に文字通りですね、かけなしで信じると、いやそれはそうかもしれないけど、他にこれがいるんだと、これがいるんだというふうに、まあ、教会的な信仰、直に何かをくっつけていくんですね。その代表が、まあ、水の洗礼ということでもあるわけです。まあ、そういうことで、だからそれをもう一度、ヨハネの福音書では、その問題をですね、取り上げて、これは前にも言った通りですね、ヨハネの4章で、これも初めの方にありますね、4章。この4章でですね、この23というところですね、このサマリアの女のところで言おうとしている、この21から、ヨハネの福音書4章の21からですね、160、新約の169ですけども、私ども先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべきエルサレムなのと、場所が関係すると。礼拝するの場所ですね。場所とか儀式がこういうふうに今言った何かをくっつけるっていうのは、場所もこれ決まってるんだと言い出すということです。けれども、そういうことでないということがですね、この23節で言ってるわけです。誠の礼拝は礼と真理、真実。この真理とありますが、真実。とも訳される言葉ですから、他の訳には真実と、誠とか真実と訳しています。目に見えない霊的なものと真実を持って礼拝すると、形ではなくということですね。そして今がその時っていうのは、イエス様はそのために来たんだというわけです。霊と真実を持ってするのが一番大事だと。で、形や儀式は霊的な真実がなくてもできるわけですね。今言った捧げ物、カインもアベルも捧げ物をするとか、そういうことは真実なくてもできるということです。それからこの、そういうこと一番大事だからですね、このヨハネでは第一章からそのことを書いてあったんですね。第一章の十二というところ、これも基本的なことなんですね。ですか、第一章の12。言葉っていうのはキリストのことですね。イエスが生まれる前の状態、そのあり方をロゴスという、まあ、言葉、適当な言葉はなかったからギリシャ語のロゴスという言葉で聞きましたが、自分を受け入れた人、要するにイエスを信じた人には神の子供となる、神の全部のものを受け継ぐものという資格、さっきのようにですね、天の国が与える、それが与えられた、ここでも信じるだけというですね、非常に単純明瞭にしたわけなんです。ただ信じるだけで、神の子供になる、神と直系、この子供っていうのはその財産を全部受け継ぐという意味で言ってるんですね。神様、天の国をもらえると同じことなんです。これはもう本当根本問題だから、このようにですね、最初から言っていることです。霊的な信仰こそ本当に大事なのだと。そしてこういうことは、もう一つの 重要な書物でも最初に書いてありましたですね。使徒言行録でもですね、213ページ、使徒言行録の1章の3、使徒言行録の1章の3、新約の213ページですね。使徒言行録1の5のところ、今までにもこれを繰り返し見たところですが、まあ、初めて読まれる方も、おられますので、繰り返し上げているわけですね。使徒言行録1の、これはですね、イエスが復活されて、この3節にあるように、40日間も現れて教えて話したんです。復活したイエスが40日間も教えて話して、一体何をされたんだろうか。私たちはとても関心があるところですが、ほとんど全てのものは書かれてなくて、たった一つ残されたのがこの5節だったんですね。ヨハネは水の洗礼を授けたあなた方は聖なる霊による洗礼、要するに聖霊を受けるということがキリスト教の一番の特徴だというんですね。それをまたですね、水の洗礼をしなければ救われないというのはまた逆の後ろ戻りすることになるわけです。救われた証としてするというのはこれはわかりますけどもですね、イエス・キリストの本当のことはですね、この聖なる霊を授けることだと。これもこれが本当の形でないというわけですね。形でない霊的な信仰をここでも言った。復活したイエスが最初にこう、というか、たくさん言ったことをですね、一つだけこの使徒言行録の最初に、これは基本だということですね。そのぐらい、この重要なことが、ヨハネでも最初に、マタイでもここの回し物最初に、使徒言行録でもこういう形で聖霊による洗礼を受けると。まあ、そういうふうに繰り返しですね、この霊的なものの重要性を聖書ははっきり書いていることです。形や目に見える儀式ではないということなんですね、本質は。まあ、そういうことを考えてもですね、すぐにわかるし、現実の時でもカトリック教会でもロシア正教会でもですね、非常にこう特別な服を着ますよね。誰も普通は着ないような大きな帽子を、そしてアルミのためにとっても不思議に思うわけですね。一体聖書のどこにそんな帽子を着なさい、服を着なさい、キンキンキラキラしたらですね、イエス様はそんな服を着てなかった、着てたのかと、パウロはそんな服を着て帽子を着て伝道したのかと、まあ、そういうことは全くないわけです。もちろんごく普通の船に乗ったりの野山でこのまま自然に放されたんですね。パウロも家に行ったり井戸端である泉のほとりで行って川端で普通に放されるということで、まあ、聖書にあるのはですね、迫害の時代でもあったし、特定の教会でもなかった。家でこういう集まるのが300年ほどもこうに続いてきたわけですね。だから聖書に書いるならばですね、そういうふうな現代やったらたくさんのことはですね、消えてしまうはずなんです。まあ、そういうふうにですね、だからこそ聖書に帰らなければいけない。人々の後から作り上げたですね、そして服にもそれなりの理由付けをしているわけですね。なぜこんな帽子だと。それするからこういうふうに使っている。だけどそんな理由付けは人間が考え出したものです。みんなそうですね。服を着、特別な服を着るからには、これもやっぱり権威を、神のキリストの権威をやっぱり表すために、いろいろそれは表現するわけですね。それはみんな人間が考えて、人間の考えということですね。はい。まあ、そういうふうに、現代においてもともすれば、形の方へと移ろうとしている。で、私たちは常にですね、この霊的な信仰へと、聖書を元にしてですね、服に帰らなければいけないと。まあ、それを今日のところはですね、本来言っているところなんです。はい、それでまあ最後にもう一度元に帰ります。20章の最後ですね、ルカの。この学者であり、神様のことも教えている人たちでありながらですね、服、特別な服、さっき言ったですね、特別な服を着たらみんながお辞儀をして、敬意を持って、特別にお辞儀してくれると。これはまあ、今でもありましたね、仏教国でも、特別なカーキ色の服を着いて、発表したらみんながこう手を合わせてくれると。でも、それを喜ぶようになってしまったら終わりですよね。自分を手を拝んでくれるか嬉しいなんて、そんなふうなことだったら全然もうこれ反対になるわけです。神様を拝むようにと導くのが宗教的な人のあり方だからですね。これ挨拶されると。 をみんなが敬ってもらう。でもこれをみんな誰でも持ってるわけなんですよ。だから宗教を持った人でもこれを残ってるわけです。熱心な人、立法には詳しく議論ができて書いたりいろいろできる人でもこれは残ってしまうわけです。それを消すのが聖霊の風だっていうわけだったんですね。上にも調べれたがあるんですね。だからこのハンターマンですね、上に上座みたいなとこ行きよったら、あの人は偉そうにしてと思われたら嫌だから、自分は謙遜に思われたいから下座行くんだ。それも結局自分というものを出したいからですね。もうそういうことで絶えずですね、前行きなさい、前行きなさいと、だったら言わなきゃならないと。逆の方の、謙遜に見せかけたいと。それもやっぱり一緒にそうですね。霊的に上におるんだと。そのことでは何もならないわけですね。やっぱり本当に熱心に神のことを聞こうと思うんだったら、それは前に行くべきですよね、本来、自然ですから。誰かが言うか、そんなから関係ないわけです。本当の神様の熱心があれば、後ろの方でちょこっとんじゃなくて、やっぱり前に行って聞くっていうのは、これ本来の当然、背になるはずですね。中国の人でも、あるいはザーカイでもですね、一生懸命行こうとしたけど、行けない。行けないから諦めないから、木に登ってでもいいから、ちょっと見たいと。そのぐらい熱心があったわけですね。走って行って木に登ったと。そういうようなことですね。で、この弱い立場の夫が死んだ未亡人になった人の家を弱いからですね、男がおらないから騙すことができる。そういうので奪い取るとか、見せかけの長い祈りをしたらですね、これは経験だと、礼拝熱心だと思われると、こういうふうに形化け表面だけになって心が全然砕かれてないと、固いままだという、そういうふうな宗教っていうのはそういうふうになるんだと気をつけていない人ですね。誰でもそういうことになる。この一言でなくて、私たちも本当に気をつけてなければですね、なるということなんです。ですから、そういうことになれば、当然、裁きもあるということで言われているんですね。はい。それで、今日はですね、そういう、大きな問題、霊的な信仰ということですね。であということがテーマということ。それからさっき言ったパウロですね。パウロも信仰によって救われる、義とされるという極めて単純な項目に全てをまとめ上げたんですね。そういうふうにみんな単純化する、ただ信仰だけあればいい、聖書全体がそういうことだということが言えるわけですね。はい、それでは終わります。